夢を形にミラクルタイムズ。はい、今日も、今月も始まってまいりました。本日お送りしますのは、ミラクルウィッシュ防災部からクヤヨーコと
大前美鈴と
マスです。お願いします。
お願いします。
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 はい、もう早速お話に入っていくんですけども、
はい、
いよいよ今年2025年の1月ですね、阪神・淡路大震災から30年経ったということで。
早いですね。
早いですね。
ねえ、クヤさんは生まれてなかったですね。
そうなんですよ。生まれとるわーい。
ね、おう。
はい。
意外と年いってるのね。
意外と年いってる。
20代だと思いました。
はい、もう見た目20代って言ってもらえると嬉しいですね。
そうですね。
はい。で、マスーさんは、ね、阪神大震災から30年ということで。
はい。ね、先日、その 1.17 の集いに、初めてですね、30年の中で、うん、なかなか行きたかったけど、行けなかった場所に行ってきまして、
はい、
なんかこの、まあ、朝の5時46分に、うん、まあ、震災って起こったんですけど、ちょっとやっぱその時間には よう行かなかったんですけど、うん、その日の、あの、夕方の5時46分の、会というか、の時に、あの、みんなで黙祷を公園でするっていう会に参加しました。で、なんかすごい、なんですか、よくね、テレビの映像とかでも見ると思うんですけど、
はい、
灯籠をね、火を、なんですか、ろうそくでつけさせてもらったりとかするんですけど、
うん、
なんかもう本当に、すごい心が、なんかこう、ざわざわするというか、
うん、
なんかこう、また地震は起こるだろうし、災害はね、いろんなとこで起こってるけど、やっぱ私たちがこうやって防災部で活動させてもらってることもきっと意味があって、
うん、
で、まあ誰かの命をきっと未来で救えるような活動になっていきたいなっていうのを、なんか改めて思ったっていう時間でしたね。はい。
そうですね、30年経ったわけですけど、やっぱり被害に遭われた方とかね、私たちの心にもずっとやっぱ残ってますし、
うん、そうでしょう ね
風化させずに、そしてこれからの方たちにも語り継いでいくというか、
うん、そうですね、
しながらね、してもらえるというか、私たちができることっていうの、
うん、
そうですね、なんか テーマっていうか、ほら、その東遊園地のところに、うん、あの文字みたいに書いて、あの、うん、ろうそくいつも毎年、手向ける感じなんですけど、今年のそのワードが寄り添うっていうワードだったんですね。
は
い、
うん、
で、なんかすごい、なんかそのワード自体がもうグッとくるというか、なんか、いや、もう30年で、なんかこうもう復興したよって、まあ本当は言いたいですし、なんかみんなそういう風な気持ちになれたらいいんですけど、でもまだまだ、気持ちが言えてない方とか、
うん、
まあこれね、能登でも被災された方とか、いろんな、まあ、ことがあると思うんですけど、まあそれに、それぞれが寄り添えるっていうことが、うん、ああ、やっぱり今30年にして、やっぱり今一番大事なことなんだなっていうのも、すごい思いました。うん。
やっぱり人と人の心のつながりっていうかね、
そうですね。
そういうのはどんな時もあったかいし、心強いし、これからも大事にね。うん、
そうですね。
うん、していきたいですね、
うん、そうですね、
すごいいい言葉ですね、寄り添う
って、そう、
うん、
実際ね、テレビとかでも見てたけど、なんかやっぱ実際自分の目で見ると、あ、すごいグッと来ましたね、
うん、はい、そんな、
はい、
私たちね、ミラクルウィッシュがそんな、うん、まあ、代表のマスさんの思いとかそんなを持ちながら、
はい、
防災活動に今年はまたメキメキと力を注いでいきたいなと、
そうですね、
いうふうに思っている中で、
はい、
初めての試みとしてね、この先月1月、はい、でこの2月の4日と、未来へつなげる防災術講座という3回講座を開催いたしました。
はい
、はい、やっぱ防災への意識を上げてほしいっていうのとね、あの、女性とかママを中心に家族を守れるようになってほしいというような思いを込めてこの講座をやったわけですけども。
そうですね。どうでしたか？実際3回終わりましたけれども。
はい。1回目はね、マッスーさんによる、
うん、
いざという時の備えに強くなるという話をしていただいて、2回目は、
そうですね、
この大前さんがポリ袋クッキング。3回目はパラコードで、
はい、
ネームホルダーを作ろうというふうにやったんですけども。
はい、
はい、大前さん、ポリ袋クッキングいかがでしたか？
そうですね、あのポリ袋クッキングで、あのマスが結構親子丼をね作ってくれる機会が結構あったんですけど、はい、今回はあの、うんうん、ハンバーグをね初めて作ったっていう方もいらっしゃって、う
ん、
感動でしたね。
感動でした。
あらら、
肉汁じゅわに。
お
ー
お
ー
お
ー。ね、感動しましたね。
もうなんか、とりあえずハンバーグが美味しかったっていう意見がもう多くてですね。
はいはいはいはい。
はい、なんかまさかハンバーグが ね作れるとは、みたいな。
これ火通んのとかね。
はいはいはい、はい、
チーズ出てきたけどどうしようみたいなの
が、ね、面白かった。出てくるもんですからね、チーズは。
そういうもんだよ。
みんなこう、中に閉じ込めようと必死にしてましたけどね。
そうそうそう、いやいや、垂れていいんですよ。いやね、まあなんかうちらというか私たちがね、いつもやるものはポリ袋クッキングといえば親子丼みたいなところもありますし、ぜひね、皆さんも親子丼やってほしいですけど、
はい。
ね、なんかもう次のメニューに来たいぞっていう、なんかね、私たち防災部の気持ちが高まりまして、今回、
はい。
はい。
急遽、ハンバーグ。
はい。
正確にはチーズハンバーグなんですけど。
あ、チーズハンバーグね。
ハンバーグ、はい。うん、はい。そうです、
よかったですよ。
そうですか。どうでしたか、初めてされた皆さんの声とかは。
あの美味しかったってね、みんな言ってましたね。
うん、
ご飯も上手にみんなできましたって言ってたのと、
うんうんうん、
そうですね、あとじゃがりこもねやったんですよ、うんうん、じゃ
がりこ
ポテトサラダも
素晴らしい。
そう、みんな最初ねなんか不安があってたんです
はい、はい、
で大丈夫みたいなね、でみんななんか知ってたけどやったことなかったっていう、
そう、ね、
そうそう、なんか誰かがやるときに食べれたらいいなぐらいの感じだったんですけど、
あ、そう、そうね、
自分では家ではちょっと挑戦しないかなみたいな感じだったんだけど、
あるけどね、
ね、美味しかったね。
なんかのじゃがりこのそのポテトサラダって私は知らなくて、
うん、え、そうな
の？そうなんですよ。で、あの後から聞いたら、そんなんじゃがりこ出た時にむっちゃ流行ったでみたいなこと聞いたんですけど、あ、時代乗ってなかったなって思ったんですけど、実際食べてみたらすっごい美味しくてびっくりしました。本当に
美味しかったね。
美味しかったですね。
え、じゃあ今回はご飯、うん、はい、じゃがりこ、ポテトサラダ、チーズハンバーグのこの3品でいったってことですか？
と、もう一点、
もう一個ね、桃ゼリーも挑戦したんですよ。
あ、寒天ゼリー。
そう、寒天ゼリーの桃、うん、で、私がそれをやったことがなくて、
うんうんうんうん、
そうそう、桃もやったけど美味しかったね。
美味しかったです。
ただまさかの冷蔵庫に電源が入ってないっていう珍事件が起きまして、はい、ホ
ットな常温でいけたんじゃないの？
でもね、うん、あのだいぶや、あの固まってはいたんだけど、うんうんうん、そうそうそう、まさか入ってないと思わなくて、はい、
ああ。
でも食べたよね。最後はちゃんと固まって食べました。
う
ん、
なるほど。
美味しかったね。
文明の利器は、
そう。
文明の利器じゃなかったという。
そう。そうそう。
ありがたいですね。
すげえな。すげえな。
ありがたいよ、冷蔵庫は。
まあ、でも常温でもね、今やったらもうキンキンいけますから。うん、寒いんで。
寒いですね。
外の方が良かった
もんね。そうかもしれないですね。まあなんかの。
風呂とかに置いといたよ、私は。
風呂ですか？
通路
外の寒かったですし ね、 今日はね、今日はちゃう、その時はね、はい、なんかあの大前さんの最後の言葉でいいなと思ったんが、
はい、
あのやっぱ普段からこうやってみてねとか、
うん、
いう話、この災害時だけじゃなくてこういうことをお家の中でどんどんやっていたりとかして、うん、あのまあ、身につけるじゃないけどやっていってねみたいな話がすごいいいなと思って、うん、やっぱりあの子供たちとかも巻き込んであのね、経験させてあげたら、実際それをしなくてはいけない時が来た時にも子供たちが食べれたりするかな、うん、みたいなことを言っておられる方もいたし、うん、ポリ袋へと食べるんですみたいな人もいたし、
うん、
だからなんかこうね、経験していただいてどんどん広まっていてほしいなというふうに感じました、
う
ん
う
ん、
本当にそうですよね、うん、
はい、はい、
またみん
なでやるでしょう。そうですね、ちょっとなんかオリジナルレシピを開発して、
うん
う
ん、して
お前さん。
オリジナルレシピね。
まあ大体ほらさ、カレーとかさ、うん、もう定番じゃん。
うん、うん、カレー、うん、カレーね。
ポリ袋でカレーとかね。うん、肉じゃがもできるしね。 まあ、なんかこう、うん、えっていうような、
わ、うん、かるわかる、はい、
なんかちょっと話伸びますけど、神戸新聞に、今日の神戸新聞だと思うんですけど、うん、載ってたのが、うん、なんかそういうあのポリ袋とかの災害レシピのコンテストみたいなのが、うん、コープさんが主催されたのがあったらしくて、うん、で、それで、まあ、なんかあの、賞が決まったみたいな記事だったんですけど、うん、そこで優勝されたのが、うん、あの、蕎麦飯やって。ちょっとだからレシピはまだ今後公開されるらしいんやけど、そばめきしが防災食にでできる、だからご飯はアルファ化米なんやろ、うん、って書いてあったから、はい、それと麺をどうやってそばめしにしたんかっていう、でかつ普通になんかフライパンとか使ってやるんじゃないと思うから、でも多分ポリ袋でもないんかなとか思ったり、ちょっとなんかそれは今後どうやってやるんか調べて私たちもやりたいなとか、皆さんのそういう知恵を使ってまたいろんなレシピをやってみたいなって私思ってます。
確かに私思ってるのは、はい、なんかお好み焼きとかできそうと思ってて、は
い、すごい。
だって蒸しパンできるでしょ。
ハンバーグの要領じゃない。
そうそうそう、
うんうんうん、
今度挑戦してご馳走します。じゃ
あ、うん、多分ペタンコにすればいいんやと思うねんな。
ん？何ボコボコ？
ペタンコ。
あ、ペタンコね。
全然違う言葉やったけど。ボコボコペタンコで。
ボコボコに、お好み焼きを。
あ、そうやな、蒸しパンと一緒かもね。
そう。粉もんとかやったらなんかできそうと思って。
確かに。
いや、でもそば飯びっくりかも、うん、ちょっと。
またやって、こちらで写真でも公開しましょうか。
そうしましょう。試食会ですね。
はい、試食会ですね。
楽しみですね。
いい企画ができました。ありがとうございます。はい。
なんか災害時にやっぱりね、うん、長期期間とかなってくると気持ちとか心も傷んでくると思うんで、その時にこんなあったかいね、うん、ハンバーグとか食べれたら幸せやっていうことを言ってましたね。
あったかい食事って大事やと思います、やっぱり。
そうですね、
はい、ということで、阪神・淡路大震災から30年ということで、皆さんのローリングストックを変えられたりとか、うん、グッズ見直しとかきっとされたと思うんですけども、
うん、
今日はですね、あのクヤヨーコおすすめセレクト、ん？違う、防災グッズおすすめをちょっと2点ほど紹介したいなと思っております。
はい、お願いします。
いろいろ防災グッズがね好きっていうのも変ですけど、やっぱいざという時にいろんな手でこう、うん、家族守りたいとかね、周りの人たちを助けたいなという思いからいろんなグッズを集めているわけなんですけども、
はい、
はい、
じゃあ防災マニアやね、
防災マニア
だよね、
はい、で1点目はですね、
はい、
今年100周年を迎えられましたタイガ魔法瓶さんの新発明ということで、魔法のかまどご飯というものを紹介させていただこうかと思います。はい、こちらは
かまどご飯、
はい、お家の中でやる、炊飯器ではなくてお外で新聞紙をこう燃やして入れながら炊く、うん、炊飯器になるんですけども、
はい、
こちらねミラクルウィッシュの方でも一度披露させていただいたんですけども、どうでしたか。
いただきました
、
はい、
うん、どうでした。あ、どうでしたっていうか、そうですね、うち の, 中学生の子が、火をつけてこう、なんていうんですか、あれ、お世話、
うんうんうん、
お世話のお手伝いをさせてもらったんですけど、簡単ではないですけど、でも、なんていうかな、新聞紙があれば、あ、すごいこんなに美味しいご飯が炊けるんだなっていうのを、なんかまあ実食させてもらって思いましたね。
うん、確かに不思議って思った。なんかね、うんうん、新聞紙で、うん、みたいな感じだった
ね。そうそうそうそう。うん、本当に家の中ではね、できないですけど、はい、
お外でね、白いご飯がこう飯盒炊飯じゃないですけど、こう白い何、白い湯気じゃない、何ブクブクって出てきて美味しそうな匂いがしてきて、まあ40分ぐらいで炊き上げるかなっていう感じで、まあ、お焦げなんかもついたりしてね、すごい美味しくて、で防災に備えられると。はい、
はい、
でタイガーさんはね、美味しいサバイバルっていう風に歌ってありますね。
ああ、そうなんや。
新聞紙何本でできるんでしたっけ、何枚、
新聞紙
18だったっけ、
開いたやつを半分に切って、うん、1枚2枚だったのを20枚ぐらいだったんで、
うん、あ、20枚ぐらい、
うんうんうん、1回分ぐらいあればいいんでしょうか、
1日分、
2回、
1日分、
ね、朝夕とかですか、
うん、
はい、という タイガーさんの魔法のかまどご飯はですね、オンラインストア限定になっておりますので、ぜひ調べていただいて手にしてもらえたら、
ね、
と思っております。
素晴らしい防災
ね、キャンプ好きな人とかもきっと好きだと思うな。
はい、まあ、防災だけにとどまらずってことですね。
ね、
うん、ほんとほんと。
はい、っていうのを紹介させていただきました。はい、で2点目はですね、
はい、
LED ミニクリプトン電球ということで、
うん、
とりあえず拍手する。これはですね、お家の電球もこの電球に、まあ、差し替えるというか、このクリプトン電球というのに差し替えてもらうと、あの、普段は生活上でその電球は使ってもらうと、電気をつけて、
うん、
でつけてる間に蓄電していって、いざ停電が起きた時はそこだけが光ってる、電気がついてる状態になるっていう電球なんですけども、
うん、
これはねすごいなと思いまして、あの、うちもあの3個セットで買って3個やってるんですけど、あの、付け替えてるんですけども、
うん、
あの、普段ずっと使ってる蓄熱してるとこがバーンって停電が起きた時にそこだけパカッとついたんですね。この時のこの心の救われ感っていうか、いうのは全然違いました。でもやっぱり普段使ってないところはついてなかったんですね。はい。でもこの電球してるとちょっとやっぱり真っ暗っていうのは不安かなと。停電が起きた時とか災害時に真っ暗というのは不安なので、この LED ミニクリプトン電球っていうのをちょっとお家の中に入れてもらえたらいいんじゃないかなと思いますけども、うん、いかがでしょうか、
いかがでしょうか。
そうですよね。いや、なんか今それ聞いてて、うん、その、まあ、停電になるじゃないですか、うん、でそれが蓄電されたものがまあついてて、うん、今安心してるじゃないですか、うん、けどこれって、あの、懐中電灯にもなるって以前小屋さんが言っておられたと思うんですけど、
はい、
ってことはこれを、うん、脚立かなんか乗って、うん、クリクリクリって外すっていうことですよね。
ああ、そうです。まあそうなりますね。
そうなりますね。
台置いとくとか、うちはね、手の届くとこなんですよね。
あ、じゃあもう別になんか何かに乗らなくても、外そうと思ったらすぐ外せるところなんですね。
はい、あ、でも高い位置だとそうなりますよね。
そう、だからなんか、そう、ちょっと、取りやすいというか外しやすい場所の方がいいなって今聞いてて、より、あの、移動もでき、ライト自体が移動できるなっていう風に今聞いてて思ったんで、
確かに、
あ、なんかこうどこでもいいっていうわけじゃない、それこそね、あんまり使ってない、電気あんまつけない場所はつかないって言ってはったんで、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、
やっぱりあれですね、
本当、うんうん、停電ありますもんね、
あります
なんやかんや、
災害じゃなくてもありますもんね。
そうね、ほんま、なんか急にね、切れたりとかあるから、なんかそれが夜やったらなお安心よね、
うん、
うん、
安心。やっぱりあの、いろんなとこに懐中電灯置いとくっていうのもいいかもしれないですね。置いといて、
あ、そうね、
まずさ、ね、以前紹介していただいたんで、いろんな100均とかにもあるし、
はい、
とか、
はいはいはい、
すごい光の強いやつとか、
うんうん、
あんなのパッと手に取って、
ね、うんうん、
そうですね、うん、
光は大事かなと、
確かに
思ってたら、もうそこら中に懐中電灯だらけになってしまいました。
さすがマニア。
でもいざ使おうと思ったら切れてたりとかしてね、
やっぱチェックも必要ですよね。
そうですね、
やっぱりこの1月に見直される方、うん、3月に見直される方は多いんじゃないかなというふうに、
うんうん、そうですね、
思いますね。明日来るかもしれないですしね。
ホーマーさんもそのライト持ってるんですよね。
そう、うん、うちにもあって、多分その前に住んでたお家の時に買ったんだと思うんですけど、その時はつけてったかな。それこそ本当オンオフがついてて、
うん、
持ち歩けるっていうやつだったんですけど、ちょっと今のお家は合ってなくて、
うん、
使えてないから、それこそ蓄電ができない状態、
うん、
だから
もったいないな。
またね、考えないといけないですね。
本当ですね。そっか、つかない可能性も、つくかどうかも確認してから買わなあかんですね。
そうですね。ソケットの根元の付け替えみたいなとかできるんですかね。
ねえ。
それもちょっとまだ調べてみなくては。
ねえ。
ですね。
うんうん、確かに。
はい。今の生活の中で、ね、安心安全な、うん、グッズとかっていうのもね、見直していかないといけないですね、
うん、そうですね、
そうですね、いざという時に焦ってもね、
うん、
もう仕方のないことなので事前に、
うんうん、
はい、はい、それと、あ、昨 急に思い出したんですけど、はい、その未来へつながる防災術講座、
はい、
2回目ないんですかっていうお声いただいております、
は
い、
そうですね、はい、また来年度もなんかちょっと平日でしたけど今回は、
うんうんうんうん、
ちょっと次は週末かなみたいな、この、ちょっとなんかこういう言い方ですいません。今初めてこのね、この話自体も初めて来ましたんで、ちょっとまた勝手に決めてる感がすごかったんですけど、はい。はい、なんか、まあ、そういうふうに、まあ、これ、この防災術講座自体も2回、3回と続けていきたい。まあ、毎年なのか、ね、年1回なのかとか、まあ、そのパターンとかも、みんなで考えながら、ニーズに合わせて、私たちが今伝えたいことを講座にして お伝えしたり、その中で講座の中で出会った人たちとつながっていくっていうこともすごく大事だなっていうふうに思っているので、うんうん、なんかこの名前をね考えるのもね大変でしたね
このね講座のね
っていうワードがね、うんうん、やっと出たなっていう感じで、なんかすごい今むちゃくちゃ気に入ってるんですけど、
お
ー、うん、ね、未来につながる、うん、
ね、子供たちも参加してほしいですね。
そうですね、ってなるとやっぱりちょっと週末開催もあってもいいかなっていうふうにも思っているので、また来年度というか、はい、2025年も楽しみにしていていただければと思います。
は
い、
楽しみに、
まあ、いろんな情報はミラクルウィッシュのホームページ、
はい、
インスタグラム、
はい、
はい、
フェイスブック、フェイスブック、
はい、
等で随時発信しておりますので、
はい、
チェックしていただいて、また講座の募集が始まったら来ていただけると嬉しいです。
はい。
はい。
あとですね、すいません。はい、ミラクルイッシュ、毎年なんですけど、1月から3月はメンバーを募集しております。
そうですね。
はい。今年も、ミラクルイッシュで一緒に活動してみたいわっていう方、もちろん防災に興味ある方もそうですけど、うん、どなたでも、一応、まあ、ちょっと、お母さんだったり女性っていうところは、うん、くくってあるんですけど、説明会をしていて、そちらはね、どなたでも来ていただいて、お話聞いていただいたりしていただいたりとかいう形で、時間を取ってますので、ぜひ説明会にご興味ある方は参加いただければ嬉しいなというふうに思いますので、そちらも一緒にお知らせさせていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こちらもホームページとかから問い合わせでいいですかね。
そうですね。はい、インスタグラムでも大丈夫です。
はい、じゃあホームページ、インスタグラムからお問い合わせお待ちしております。
お願いします。
はい、ということで、本日は終わっていきたいと思います。
はい、
ではまた来月お会いしましょう。
はい。
はい。
はい、では、
せーの。
夢を形に、ミラクルタイムズ。ミラクルウィッシュのクヤヨーコと、
大前美鈴と、
アスがお送りしました。
次回もお楽しみに。
お楽しみに。